にちは、ネクストウィークエンド代表の村上萌です。週末横丁を聞いていただいてありがとうございます。はい、この収録をですね、今私はついに、はい、長崎の家の和室でやっております。ついにというのは、まあ本当に完全に私事なんですけど、このね、2ヶ月前に暮らし始めた長崎の家に和室があるんですよ。で、まあ今まで和風の家に住んだことがなかったので、どうしたらいいんだろうって思って、まあ、やっと落ち着く空間になったのなったよっていう意味でついにです。座布団とか座椅子とか、あと壺とかね、和風の花を生けるためのものも大してなかったので、まあ、ちょっとずつ揃えてみて、今ようやくこの部屋でお香を焚いてお茶を飲みながらお送りしております。嬉しいです。すごい楽しいです。そう考えてみると、私これまで夫と結婚して約10年、まあ、神戸にね4年、まあ、結婚してからは神戸2年でしたけど、夫は4年いて、でそこから札幌に5年で、大阪2年で、今長崎にいるんですよね。めちゃくちゃいっぱい移動してますけど、まあ、札幌だったらこの4月ってまだ寒くて、桜がだいたいゴールデンウィークに咲くんですよ。でその時にまだスノボーも山ではできましたし、まあ、降りてくると桜が咲いててジンギスカンなんかしたなっていうことを思い返しながら、まあ、もし当時の私が今一瞬未来にタイムスリップして和室でお茶飲んでるの見たら何事かって思うかなって思いましたけど、やっぱ人生何があるか分かんないですよね。長崎はすっかりもう桜は散って日が長いので、青々とした葉っぱが茂ってますけど、まあ、そんな誰もが移住とかね、選択をしやすい時代にはなりましたけど、じゃあそもそも何が正解なんだろうとかっていうのを考える時代になってきたかなと思うので、今回はそんな時にぴったりな方をゲストにお呼びしています。それでは紹介したいと思います。今日のゲストはキャンバス編集長でクリエイティブディレクターの宮原由紀さんです。由紀さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
やっとやっとって感じです。嬉しい。
もえちゃんともね、なんかずっと話したいと思いながら、なかなかお互い時間が取れないからね。
そうなんですよ。淡路島にいらっしゃってる時に、大阪から今から2時間で着くけどいいですかみたいな、多分 Google マップのスクショとか送ったことがあったと思うんです。
いや、もえちゃんのフットワークの良さにはね、もういつも感心してばかり。
なかなか本物にお会いできてないけど、ちょっと今日はいろいろ伺えたらと思ってます。
はい。
で、この番組がですね、ネクストウィークエンドが大切にしている10のモットーっていうのがあって、まあ、自分らしい選択がしたい、花の名前を知っておきたいとか、感性の合う人とつながりたいとかっていう、こんな方にネクストウィークエンドを好きでいてほしいなっていう人物像を、まあ、私たちが10個挙げたものがあって、その中に、家族の時間を大切にしたいっていうものがあるんですけど、まあ、ゆきさんのその家族に対する考え方、私ずっと伺いたいなと思っていて、もちろん仕事のこととかも今いっぱいキャッチアップしたことあるんですけど、まあ、今回私自身も2月から長崎に今住んでるんですけど、結構こう子供がね多感な時期に入ってきて3歳になって、で、私がやってるお悩み相談のコーナーにもやっぱりそういう、まあ、新生活迎えるタイミングとかコロナ禍も相まって、やっぱりこう子育てのベストな環境ってなんだろうって悩んでる方すごく多いので、まあ、ゆきさん移住も経験されてると思うので、まあ、正解はねないかなとは思うんですが、子どもの安心する環境って移住をして見えた景色感じていることっていうテーマでちょっとお話を伺っていけたらなと思ってます。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ゆきさん、この番組一緒に飲んでくれる方とかも多くて、お手元にちょっと飲み物を用意していただいてるかと思うので乾杯から始めたいんですけど、
はい、
まあ、今ね収録朝なので今何を用意されてますか？
もう完全炭酸水ですね。
そうですよね。私もね和室で今ほうじ茶飲んで友蔵さんみたいになってます。でも乾杯から、はい、やりたいと思います。乾杯。
乾杯。
お願いします。はい、じゃあちょっと最初にね、ゆきさんのことを簡単にご紹介したいと思うんですけども、キャンバスの編集長でクリエイティブディレクターで、ゆきさんは、まあ、東京生まれ で、日芸の放送学科卒業だったんですね。
うん、そうなの。
ね、
そう家からね、自宅が近かったんだけど、実家がね、そこからチャリンコで行けるっていうので、うん、
そんな理由で日芸入れないですよ、すごい。で、さまざまなメディアの編集者を経て、ライフスタイル誌キャンバスを創刊、出産を機に宮崎県に移住、オーダーメイド結婚式ガイドブック「ザ・リアル・ウェディング・ブック」をはじめ、2015年より宮崎県青島ビーチパークビーチラウンジブックコミュニティをプロデュース、現在は東京在住っていうところで、結構このプロフィールのさまざまなメディアの編集者を経てぐらいの時に私はゆきさんにお会いしたなって思ってるんですけど、
う
ん、
そうだね、ちょうどグラマラスっていうファッション誌をやってて、郡司さんを介して会ったのかな。
そうですね、
ね、
隊長ですね、私郡司さんのこと隊長って呼んでるんですけどそうですね、郡司さんはもう日本のね、あのファッション誌のすごい方ですけど、郡司さんにご紹介していただいて、うん、でちょうどゆきさんが、ライフスタイル誌キャンバス2013年に創刊される時に、
うん、
タイミングがそれだったのかな。で私はもう本当に全然その時まだブログとかしか書いてなくて、編集なんかやったことなかったし、さっきちゃんと遡ったら私自分の本を出したのが2013年の秋だったので、
うん、
それより早く2013年7月にゆきさんがキャンバスで、うん、本当に何の実績もない私に6ページ、
うんう
ん、神戸に住んでるなら神戸のことをぜひ任せたいって言って、
うん、
6ページ任せてくださったんですよね。
うんうん、そうね、まあ本当にね、なんかその視点がすごくやっぱり面白いかったから、あまり書いてもらう人にキャリアっていうものはあまり求めてなくて、どれだけ面白い視点で、うん、伝えたいことを伝えてもらえる人がいるかなって言った時に、あ、もう萌ちゃんは適任だなと思ってい
やめっちゃ楽しかったです。なんかこう自分の見ている視点とか、うん、これ大事な人に教えたいなみたいなのは結構やっぱり毎日生きてる中であるけど、それが一つのテーマで、みんなで作る雑誌の中で自分が担当したところで誰かのためになるっていうのがすごく楽しくて、もう大好きな鉄板焼き屋さんとか器屋さんとかいろんなところに回って、全部写真も自分で撮って、
うん、
そうだ、コンテも初めて書いたけどパワポかなんかでやって、楽しかったなっていうのを思い出してました、
うんうん、いや本当にね、なんかその住んでるからこそなんか伝えられる言葉があるんだなってすごく感じたし、うんうん、やっぱりこうプロの人に行ってもらって写真撮ってもらったっていうものよりもやっぱり味が全然違うって思ったから、うんうん、あ、やっぱりこう住んでる人に萌ちゃんにお願いしてよかったなってすごく未だに覚えてます。
いや創刊号でそのね、散々ファッション誌とかをやられてたのに、そんな素人に任せてくださるのもすごいなと思ったし、さっき改めてキャンバスの創刊号のね、表紙を見てたんですけど、もう好きなもの、都会と自然、ファッショナブルとナチュラル、日本と海外、自分と仲間、楽しい人生は自分で描こうって書いてあって、めっちゃ今の、いや、すごい今だなって思いました。
うん、
あの時も今だなって思ったけど、ね、もっと今だなって思いました。
そうね、なんか今本当にそこに拍車がかかって、こうなんだろう、時代は絶対にそっちってふうに思っていた、強く思ってたわけではないけれど、多分まあ萌ちゃんも同じくして、なんかそっちの方向に自然と向いてた時期だったのかなって思うよね。
うん。正解は ないからもう本当に描くしかないよっていうことを、まあ、今みんなが言葉だけじゃなく思い知ったけど、うん、本当に白と鉛筆だけの表紙で、うん、すごくそこをなんか、うんうん、いろんな人に対しての若干アンチテーゼ部分もあって、
うんうんうん、
めちゃくちゃこれ宝物だなと思って今も大事にずっと撮ってありますけど、
泣ける
いやあれ本当宝物ですよ、熱量がすごい、
いやそれだけでお酒3杯飲めます
いやだからゆきさんは本当に私の中ではそういった意味でいつもその瞬間を俯瞰で捉えながら、まあ、それをこう必要な形に変えて、
う
で、あの固執もしないし、その形にね、その時代が変わったらやり方を変えればいいって思ってるし、うん、でその自分の企画もだし、自分の毎日にすごい多分貪欲で絶対諦めないから、うんうん、どうやったらもっとよくできるかっていう、なんか急に100ではなく改善をすごい繰り返して、うんうん、なんか本当常にだからアンテナも張り続けられてるし、だから私ゆきさんの、全然ゆきさん SNS とか更新してないですけど、うん、ちょっとストーリーズとか上がるとゆきさん今多分興奮してる、この場所楽しいんだとか思って絶対その場所見たりとかしますし、だからこの前今から行きますとかも言ったけどすごい今日、うん、すごい方だなと思います。
いやいやそうね、まあ、やっぱりこう全てはやっぱり経験体験することでの語れると思うしね、なんかやっぱり私も飽きっぽい性格だから、うん、なんかこういろいろこう手探りながらにもやってるし、楽しいことはやっぱり人に伝えたいとも思うからね、うん、うん、なんかもう本当にアンテナというほどの素晴らしいものではないけれども、自分の触覚だけはとりあえずあの信じて、今はとにかく本当に野生かな、野生であっちに帰ってる感じ
今そういうフェーズなんですね。
そう、
野生的な、
そう、もうバックトゥーザワイルドだね
え、最近はどんなプロジェクトをやってらっしゃるんですか。もう私は宮崎に移住家族でされて、うん、青島ビーチパークまだ行けてないですけど、宮崎に行ってみたいっていう理由がね、もう本当にビーチパークがあるからっていうところがあるので、うん、ぜひこの春こそ夏とかね行きたいって思ってますけど、今はそれが結構大きいんですか。
ビーチパーク自体は、まあ、ちょっとね、うん、まあ、紹介までに言うと、うちの、まあ、主人も、まあ、もちろん萌ちゃんと、萌ちゃんのご主人も含めて仲良くさせてもらっていて、で、青島ビーチパークというのは、まあ、主人の宮原秀夫という人が、まあ、プロデュースをしていたんだけれども、今年はね、多分プロデュースは多分外れていると思う。で、その代わりに、来年かな、22年春オープンの、青島ビーチビレッジっていう、もうそう、よりね、こう海のそばの、まあ、ライフスタイルコミュニティ、まあ、宿泊と食ととかいろんなものがあった複合施設なんだけれども、うん、そこの、プロデュースを、まあ、主人はやっている。で、私はね直接的にそこに携わっていなくって、今は主人は主人の仕事、私は私の仕事で、混ざるところは、うん、一つサウナっていうポイントが最近生まれました
。なんかゆきちゃんが急にサウナーになったんだよってヒデさんおっしゃってたけどすごいですね。前までは全然そうじゃなかったんですもんね。
うん、全然そうじゃなかった。本当になんか興味も全くなかったし、うん、私昔その独身の頃はサーフィンとかもやってたんだけれども、うん、なんかこうなんだろうな、こう仕事、ファッション誌の仕事する中で海から遠ざかっていってしまって、うん、でなんかあまりこう私にとって趣味っていうものがあまりなくなってしまったのね。で、うん、言ったら趣味がなんだろう、仕事とも思ってないんだけど、趣味が仕事で仕事が趣味みたいな、なんかそういったような生活を送ってきている。本を作ることが好きだったりするから、なんかまああまりこう海っていったものに対してなかったんだよね。でなんだけど、まあ、無趣味な私どうなのかってあんまり考えることもなくて、それはただただ楽しくやっていたんだけれども、ここに来てやっぱりサウナっていうものを、まあ、主人を介して教えてもらって、で始めたら、まあなんて楽で楽しいんだって思って、そうで、さらに私のこう野生に帰るっていうこうテーマにね、まあもうライフテーマになってしまったんだけど、に、すごい即した密接したものだなっていうのは気づいて、まあだとしたら私の悪いところでもあるんだけど、それをもう一人でも多くの人に紹介したいと、
いいところじゃないですかめっちゃ。
うん、そう、それでもう本当には今はもう家族として、まあちょっとまだね子供は小さいから入れないけど、家族としてのまあ共通事項になったかなっていう感じです。
なんかねサウナのブランドモダンなさ始められてましたもんね。
そうだね、そうだね、一緒にね、まあ、そろそろローンチだから言っちゃって OK で、サウナトラベルっていうウェブメディア、もうちょっと立ち上げるのですよ、うん、 で、
今度はサウナメディア。
そうなの。
すごいな。
そう、ただね、なんかこうサウナって言っても、例えばそういう専門的な知識というのはもう散々ね詳しい方々やってるので、なんか私たちはもっとそういう、なんだろう、言うならばキャンバスをサウナの文脈で伝えたらこうなるかなっていうものをメディアをちょっと作ろうと思ってて、と、もうとにかく生き様、みんなのライフスタイルを紹介していきたいなと思って。
サウナって生き様だったんですね。
そうなんだよ。
いや私多分もう本当に何の土台にもまだスタート地点にもいなくて、多分ちょっと前にゆきさんも書いてらっしゃったけど、本当にまだ修行としか思ってない段階で、全然わからない。夫は大好きですけど。
よし、じゃあ萌ちゃん行こう。
聞けるかな。
大丈夫。
そうなんですね。でも楽しみ、キャンバス。まあでも編集って人生のすべてですよね。なんかこう目の前にこう何か素材があって、時代が早く過ぎる中で何と何を組み合わせて、どんな企画にして誰に何を伝えようって毎日考えてて、それが編集作業だとすれば、ゆきさんはもう暮らしのプロですもんね、そう考えるとね。編集者だからね。
いやいやいやいや、まあでもね、まあ本当になんか興味がある範囲をこう集めていくっていう意味では、やっぱりまあその私の、まあ、持ってる職に仕事にね、まあ、直結している部分はあるなというふうには思ってるけれどもね。
じゃあちょっとサウナメディアがこれから始まられるところなんですね。
そうなんです。
ちょっとなんかそういうね、今やっぱり春だから育休復帰とか、旦那さんの仕事について新しいところに引っ越していきましたっていう方とかも多くて、今回はちょっとさっきちょっとお話出てきたお子さんについて、ここから、コロナ禍でね、こう移住される方もすごく増えてたりとか、リモートワークになって移住できるようになったけど、そもそも自分たちの家族にとってするべきなのかとか、どこにしたらいいのか、子供が何歳になったら何歳になるまでみたいな感じで、結局こう正解が意味をなさない時代になって、楽しい人生を自分で描こうって言われても、自由になりすぎて何がベストなんだろうって、やっぱり真面目な日本の、国民性もあって悩まれてる方すごく多いと思うので、今ワイルドな思考に戻られてゆきさんがで、宮崎の、移住もすごい早い段階で経験されてると思うので、ちょっとここから子育てする環境づくりについてお話伺えたらと思うんですけど、宮崎に移住されたのは2015年ぐらいでしたっけ。
2014年に生まれたから2015年。そうだね、ごめん、2014年に生まれて子供が6ヶ月だから、そうだね、2015年の春ぐらいか。
お子さん、娘さんが6ヶ月の時に移住されたんですか。
そうそうそう、
早かったですね。
もう赤ちゃんを抱っこして、すっごいよく泣く子だからさ大変だったんだけど、車でね、東京から日本、横断というかして宮崎に引っ越したね。
その時ってどういう感じだったんですか。なんで、
なんでだよねと、もう子供が生まれる前から、引っ越しは決めたんだけれども、で生まれて、時期を見て一番早いのが6ヶ月って思ってたから、6ヶ月で連れてったって感じなんだけど、なんで宮崎にっていう風になったかっていうと、要はずっと私東京生まれで東京育ちで、何もそこに対して疑問も感じていなかったのね。なんだけど、そのキャンバスっていうライフスタイルブックを作って、でやっぱりこう自分自問自答したんだろうね、いろんな自由に、何が自由かわからないけど、に暮らしている人たちを見て、やっぱり自分を違う環境に置いてみるのは自分の新たな世界を見るのいいなと思って、でそしてその時私たち港区ってもうバリバリ東京ど真ん中住んでたんだけど、ちょっとあんまり居心地がいいとも感じてなかったの。というのは、こう2人で住んでる分には良かったんだけど、子供がそこにいた時に、例えばマンションの中でもあんまりこう挨拶をする人が少なかったりね、子供をこう 連れ出したとしても散歩できる気持ちいい道があまりなかったり、うん、車がどこ行っても走ってるしさ、
うんうん、
そう言ったらこう公園だけだなって思ってたから、なんかもっと広いところで私はなんかこうの野放ししたいぐらいの感じのイメージがあったんだよね。
うんうん、
でその時にじゃあ東京じゃないところがいいねって言って、でもしどうせ遠くに行くんだったら海を越えて九州に行きたい。
うん、
でまあその時に、主人が、広告代理店をもう生まれる前妊娠中にもう辞めちゃって、
うん、
彼も彼でなんかこうもう自由なスタイル突き詰めたいみたいなことになったわけよね。うん、でまあそんな仕事もなくなった旦那と二人でじゃあどこにするって言った時に、まあ旦那がサーフィンが好きっていうので、うんうんうん、あったんだけど、それはまだねあまり候補に上がってなくて、最初糸島を、
うんうんうん、
候補に上がってたんだな。で糸島を見に行ったんだよ、
うん、
で糸島だったら何かこう自分たちがね、まあ、それまで私たち週末千葉に、うん、週末だけ千葉に行って、そこのまあみんなで借りてるシェアハウスに泊まってサーフィンをして、私はこうなんかのんびり海見て過ごすみたいなことを繰り返してたんだけど、うん、なんか毎週末行ってるんだとしたらなんかもうもっと気持ちいいところがないかなと思って、まあ、移住って言ったところにも結論づいたのね。
うん、
で千葉でそもそもなんかこうちっちゃなオーベルジュみたいなのやりたいなっていうふうに考えていて、
うん、
でまあ泊まって美味しいご飯を出せてみたいな、
やってほしい
思ってたんだけど、うん、それをじゃあ福岡に置き換えたらどうなるかなと思った時に、あ、糸島だったらもうフラッグ立ってるし、うん、その町としてね、うん、面白いことやってるから、で知り合いもまあまあいたし、うん、まあじゃあそこはいいんじゃないかなと思って、現地の人に案内してもらいながら土地酔いとか住みかを見つけに行ったんだよね。まずは行ってみようって。で行ったんだけど、なんかもう出来上がってる街で、
うん、
なんか私たちがここで何かを表現していくっていうことが難しいんじゃないかなってふわっと思っちゃったんだよね。
うん、
で移住ってちょっとイメージ湧かなくなっちゃったなと思って、
うん、
でまあそのついでにどうせ九州行ったから宮崎にサーフィン行きたいって言うから、
うん
まあ、旦那と共に宮崎に行ったの、
うん、
でその時に旦那がフェイスブックで宮崎にこれから行きますみたいなことをつぶやいたら、うん、キャンバスをそれこそ読んでいてくださった方が、うん、宮崎の方が旦那をフォローしていて、
うん、
で、あ、宮崎に来るんだったらぜひ案内させてくださいって言って
も
らって、そう、誰も知り合いなんかいなかったんだけど、うんうん、その方にもう現地で会って、うん、いろんな人をブワッと紹介してもらって、
うん、
でもう本当に宮崎の今一番の場所を連れて行きたいとか言っていろいろ見せてもらったって、うんうん、本当に海も綺麗な海も見て、こんなところがあったんだって、私本当宮崎初めてかな行ったんだよね、うん、私としては。でだけど本当素敵なところだなって思って、でさらにみんなでこうご飯を食べてて、 お宅にお邪魔したのかな、
うん
うんうん、でみんな手作りのものをご馳走してくれてって言った時に、なんてあったかい人たちがいるんだと思って、うん、ここだったら私は子育てができる、
すごい偶然だったんだ、
う
ん、
そう、もうその帰り道にねえねえ宮崎なんじゃないかなってなって決めちゃった感じ
すごいな
そうだから準備という準備は全然しなくて、もう私がまあだんだんお腹も大きくなってくるし、もうヒデさん旦那ね、うんうん、だけが宮崎に一人で行って、うん、私にこう LINE で家を見に行ったのかな、2回目行った時に、うん、ここの物件どうかなって言って写真送ってきて、それたちもいいんじゃないみたいな形で決めちゃって、
うん、
そう家だけまず押さえて、うんうん、じゃあいつ行くって言って、じゃああんまり小さい時に連れ出すのもなって言って6ヶ月っていうところを私が最短で区切って、うん、子供が6ヶ月生まれて6ヶ月になってで行ったっていう感じ。
へえ、でもなんかこう編集しがいがあるって言ったら上から目線に聞こえるかもしれないけど、完成されてる場所に行くよりは、うん、ここをどう自分たちがなんか楽しくできるかっていうところにワクワクするのはありますよね、うん、実際ね。
そうなの、うん、やっぱりねこう完成してるところはやっぱりお邪魔しますになっちゃうよね、
うんうんうん、
そうそう、だけど、もうまだまだこれからっていう場所に行くと、うん、やっぱりそこの人たちも、ま、もちろんね、あの他から来た人たちを、うん、やっぱりこう、んっていう風に斜め目線で見る方ももちろんいるから、うん、それはよくよく分かってるんだけど、うんうん、全員が全員受け入れ体制ではないことは分かりつつ、ただ少なくともやっぱりこう、あのすごく歓迎してくれる人たちっていうのは、その歓迎の仕方が深いというかね、うん、あの私たちが身をこう安心して寄せられる人たちがいるっていうことがよく分かって、うん、あ、ここでこの人たち何か、まあ、キャンバスっていうものを作った、そして宮崎に来た、何かやってくれるんじゃないかみたいな、うんうん、あの期待もしてくれるって言ったところがあったから、うん、やっぱねそこはちょっとポイントかなと思っていて、うん、少しやっぱりこう移住をするならば、何かしら自分でこう発信できるものをを持って、それの少し準備期間を取ってから向こうに行くっていうのが、うんうん、あの入りやすい、うん、あるからかなっていうふうに。
なるほど。いや、うんうん、私全然能動的な移住したことなくて、もう夫が場所とキャリアを合わせて考えられないので、うん、あのサッカー選手だから、ね、やっぱりこう必要としてもらったチームに行くっていう、うん、で自分の条件が合えばっていう感じですけど、うん、まあ、やっぱり大阪すっごい楽しかったけど、うん、まあまあ、ね、本当に完成されてるし、まあ、動き続けてるけど、うん、やっぱそこにずっといる人たちもすごくパワーがあるから、あのめちゃくちゃ楽しませてはもらってたけど、やっぱり札幌とか長崎とかは、あの行った瞬間に、うん、あの仕事の話をもらったりとか、あの何か発信するとこんな見方があるのかとかっていう、やっぱりこう自信をなくしている方とかがもっとその街を好きになることに自分も役に立てたりとかすることも、やっぱあの実感する機会がすごい多いから、それもすごい今共感しましたし、あのお子さんが6ヶ月で行かれた時って期間は決めてたんですか？どれぐらいで帰ろうって。
全然決めてなかった。永住するとも思ってなかったけど、うん、何にも決めずに行ったな、うんうん、ったかな。だから全然その幼稚園とか小学校とか教育機関も全く見ず、うん、もうとにかく今この子がこう裸足で走れる場所みたいな形の魅力しか感じてなかったかな。
確かに、でも6ヶ月とか1歳以下ってそこをあんま考えなくていいから、逆にすごい移住黄金期かもしれないですね。
そうなの、そうなの、本当に一番自由な時で、うん、でね、多分まあ仕事を、まあ旦那さんとかがね、うん、やっぱりこうそこの制限はあるかもしれないけれども、うん、もしリモートとかでできるのであれば、まあ、そこの期間はおすすめ感じ、
うんうん、確かに。どうでした、実際宮崎で子育て何歳までできたんだ
ろう？私がいたのが3歳手前かな、うんうん、ぐらいまでいたのかな、うん、そう、本当にね、すごく楽しかった、うん、楽しかったっていうのが9割楽しかった、うん、やっぱりこう自然がやっぱすぐそばにあって、うん、公園に行く感覚でも海にそのまま行けるし、うん、やっぱりこう子供がね砂浜をハイハイする姿とか、それをそう、もう海波を全く怖がらなくなったりとかね、うん、なんかそこで出会う人たちがおはようとかね、大きくなったねとか、いろんな知らない人たちが声をかけてくれるっていうのが、なんだろう、子育てをしている親の方がすごい救われたというか、うん、なんだろう、子供はさ、まだ本当自覚もない年頃だから、うん、あまり何を残せたかなって思うんだけど、子供と一緒に見れた景色みたいなものは、うん、もうそこには本当に行ってよかったってすごく思うし、うんうん、なんかこう砂浜をハイハイしてたんだけど、いつの間にか歩くようになってとかね、うんうん、なんかもう忘れられないんだよね。なんかこうバーってこう朝の日差しがバーってなってた時に、うん、それまで砂浜をハイハイしてたんだけど、あ、足がさだんだんこう外向きになってさ、うん、あ、この子もう歩くなっていうふうに思ったのね、うん、でなんかそれがなんかこう裸足でね外でなんかそれを見れた時に、なんかすごく私がなんかうるっときてしまったというか、うんうん、なんかこの場所でなんか自然の中でこの時期過ごせてよかったなとか、そういったことはたくさんあったかなと思って、うん、
確かに、
まあ、あとは本当にサポートしてくれた人たち、サポートというか、まあ、本当にうちはどうとか声をかけてくれたり、仕事忙しい時面倒を見ててあげるよって、ね、声をかけてくれてる人もいっぱいだし、 すごくそこはありがたかったなっていうふうにも思うところがあるかな、うんうんうんうん、あとは食だよね。食はもう本当に安全安心だったし安いし、うんうん、なんかもう本当に自分の家でなんかこう離乳食とかも作るのが楽しかったしね、
うんうん
うんうん、なんか本当にそこの部分はすごく家族全体が健康的でいられたかなっていうふうにも思う、うん、で家族としてもやっぱり楽しい思い出ができたからやっぱり宮崎だけじゃなくて近県にもたくさん遊びに行ったし、思い出の数は東京にもしあのままいたよりはものすごい広がったんじゃないかなっていうふうにも思うんだよね、
うんうんうん、そうですよね。
まあうん、ただまああと1割、うん、
気になりましたそこ
でしょ、うん、こっちの方がなんだけどやっぱり親手伝ってくれる親もいないし、なんだったら友達もいないし、うん、なんだったらそのなんだろうキャンバスなるものを作ってそんな大した雑誌じゃないのになんかまあものづくりをね、うん、そうやっぱりしているっていうのでフラッグが立ってる分、私がやっぱりこうフラットにこう東京の友達と接するような形で、うん、なんだろう入りづらいかったかなっていうのはあるんだよね。なんかそうやっぱりこう、うん、すごい仕事してるんだねっていうふうになんか思われたところもあるし、うん、そこまで忙しくしてどうすんのみたいな感じも多分見えてたかな。
スピード感とか、うん、なんかちょっと温度差というか。
そうそうそう、うん、だからなんか、まあ、私が多分全開でこうそこに心を寄せられたかって言ったらそうではないのかなとも思うし、うん、旦那にはやっぱりこうサーフィンがあったけれども、うん、私はこう海の、趣味がなかったからその間やっぱり母親っていうのはやっぱりね母親ごめん、片方がやっぱりどっか行ってれば片方が見てなきゃいけないわけで、うん、その時間もちょっと長いなって思ったそうなんかなんとなく私はもしかしたら今この時期に楽しかったんだけれども、うんうん、ものすごい実はさ2歳から3歳ってめっちゃ大変じゃない、
うん、そうですね。
子育てそうもうなんかほんとそこが一人でやっていくのがしんどいなと思って、うん、でやっぱりちょこちょこ東京に帰るようになっちゃったんだよね、うん、でも子供を連れてまあそれは仕事ももちろん東京であったからそのタイミングでって感じなんだけどそうっていう風にやってる時にもしかしたらもう本当にこの話はあんまりすることないからだけど、まあ、この場だからさいやあの話をするんだけど旦那さんよりも親の方がサポートしてくれるかもしれないと思っちゃって正直本当にそうでだから、まあ、今私がいるべきところはここじゃないかもしれないと思って、うん、宮崎から私と娘だけが先に東京に帰ってきたんです
ね。時差があったんですね。
そう、うん、あったの
話し合ってそう
そう話すごい話し合った、
で家族全員で帰ることにもじゃあ僕がもっとコミットするよとか体制を変えて宮崎にいようではなく、うん、一旦じゃあ距離を物理的に、
うん、そうだね
ってなったんだ。
そうだね多分、うん、なんかね多分そう片っぽがそうやって心が健康でなくなってくると、うん、ちょっとやっぱ家族のいざこざも増える、家族じゃない、まあ、夫婦のねいざこざも増えるんだよね、うん、なんかこうちょっとしたことに苛立ってきたり、うん、なんかこう私の居場所がはどこにあるのみたいな感じでこう問い詰めてしまったりとか、
うん、そうです
ね、そう向こうもじゃあもっと趣味持ったらいいじゃないとか、うん、ね、なんか一生懸命やってるのにとか、うん、そういう言葉が飛び交うようになっちゃって、うんうん、あよろしくないなみたいなのがあって一回ねそれぞれの居場所をちゃんと見つめるっていう意味でも一回離れてみてもいいんじゃないかなって思った、うん、でただその時にじゃあ何回も迂回して移住あじゃあ私別だから別居とか言うのね、うん、主人はじゃあもうじゃあいつから別居になるって言うんだけど別居っていう言葉遣いもしない、うんうん、別々の家で暮らすそうなんかそこの話し合いの中では最終的にはなんかね紙に10箇条ぐらい
書いてすごいですね、
毎日そう毎日なんか電話をするとか、うん、なんかこうなんだっけな なんか美味しいものを見つけた時と
か、かわいい、
なんかちょっとしたことを伝え合うとか。
じゃあまあもう本当にあのたまたま場所は変えるけど、チームとしてワンチームで家族があるっていうのはもうお互い前提で、
そう、前提、もう大前提っていうふうに思って、そうで、だからもちろん東京もね、何かと月に1回は必ず来てほしいっていうふうにも言ってたし、なんかこういろんな、やっぱりね、人ってこうただの口約束じゃやっぱ男の人って忘れちゃうんだよね。
なんか最近言ってこないからいいかなみたいな感じでね、どんどんなんか制度廃止されてたりします。
そうなの、もう絶対的にね、サーフィンやって
る、ね、それはちょっと雑。
今日ほんと何一番なの、何一番ヒエラルキーがそんな、もう波娘私ぐらいの順番だから、ちょっとそれをちゃんと逆転させて考えてくださいみたいなことを言って、あれ、別々の家で暮らした
かな。で、そこからどれぐらいの期間を経て旦那さんも東京に来ることになったんですか？
2年だね。
2年結構長かったですね。でもやっぱり宮崎で旦那さんは帰ってくるけど、子育てをしてる時より東京で、まあ、ある意味ワンオペで周りに友達とかお母さんいる環境の方が全然ゆきさんの精神的には楽だったんですか？
正直言って楽だったかな、半分は。でも半分は、私ディズニーランドとか行ってもさ、みんなこうお父さんの方に子供を乗っかってんだけど、私が肩車をするのよね。そう、何をするにも、あ、こういう時にお父さんっていう人がいたらいいのかなってふうにちょっと思って、あ、もしかして私今結構ワンオペでやってんのって思っちゃったんで。そう、もちろんね、母はうちの母とかにも手伝ってもらうのもあったんだけど、まあさすがにさ、そんなね、肩車だのいっぱい公園で遊か追いかけっことかもね、させられないから、なんかそういう体力勝負なところも私がこう行ってて、あ、なんか私どんどんこれたくましくなっていくけど、一方でなんか本当にお父さんとしては何をしているかなっていうふうに思った時に、一度家族会議をね、その持ったんだよね。で、私たちは今これをやっている、で、私たちのためにと思って別々で暮らしたけれども、やっぱりこう一緒にいる時間っていうものがやっぱりどうしたって必要なんだと思うって話を繰り返して、そうで、まあそうだね、旦那さんも東京にじゃあ行こうみたいな形に最初に。
でもその家族会議を設けて、こう思うっていう芯のところにつくのとか、そういう役は結構ユキさん家族の時はユキさんの役目なんですね。
そう、もう
私そうなんだ。でもやっぱなーなーにして分かってくれてるはずとか、どっかでいつか帰ってくるだろうとか思ってると、どんどん駆け違っちゃいますもんね、もう良くないみたいになっちゃいますもんね。
本当そうなの。なんかさ、家族って言うんだけど、家族何年目ですかって感じで、で言ったって赤の他人同士がやっぱり一緒になってるんだよね。で、その付き合い期間だって私たちはたぶん2年ぐらいしかなかったかな、のあるし、なんだろう、お互いのこと、まあ、期間じゃないとも思うしね、なんかお互いのことをあんまり知らないうちにこう言わなくても分かるみたいな関係性は絶対できないと思うんだよ。そう、もうだとしたらやっぱり思ったことはきちんと伝える、でもちろん伝え方が早い方がそこに対して怒りとかも余分なものが乗っかってこないから、そう、なんかこう一旦なんか自分の中でこう60秒
長いですね。アンガーコントロールって6秒だと思ってたけど60秒偉いな。
そう、60秒かかる。特に旦那さんには、
まあ、風のような方ですもんね、旦那さんね。
そうなの、そうなの、そうで、ね、だから伝え方みたいなことが、こっちの誠心誠意で伝えられれば、気持ちは届くって今も思ってるけどね。そうだから自由を突き詰めると、最終的にはなんだろうな、なんかやっぱり、違うステージに行ってしまうみたいなところがちょっと分かった。
旦那さんの自由それぞれの
偉人を見てね、そう、 家族としてのかな、家族としての自由ってなんだろうって思った時に、まあ移住することで私たち環境がまずはこうあのストレスフリーになるのかなと思ったけど、意外とやっぱそこにもやっぱりストレスが生まれるんだっていうか、一番コアな部分でストレスが生まれるんだって思ったから、そう、なんかどこにいるかが重要なんじゃないんだなっていうのが
よく、確かにそうですね、家族としての自由ってなんだろう、お互いがやっぱり言い合えて理解してくれて応援し合えるみたいな、まあ、環境が多分自由なのかもしれないけど、
そう、そこにね、なんかやっぱり子供っていうやっぱり責任、ね、親になるっていう責任がついてくると、どうしたってその思い描いていた自由だけ
で
いけなくて、
う
ん、なんかどうそれと折り合いをつけていくのかっていったところかなってふうに、
そうですね、まあでも本当に場所よりはやっぱ家族がやっぱその話し合いも、うん、これからどうするとかもっと会おうとか過剰書きをすることもやっぱり前提にあるのは、これからも一緒にいたいと思ってるから明日もっといい関係でいるためにっていうのがあるから、うん、まあ、それがすごく大事で、うんうん、もう諦めちゃったら多分もう今離れてるし話し合いしなくていいから楽だしとかっていう風にね、どんどんあの関係が薄くなってっちゃったりするかもしれないけど、そこをやっぱ諦めてないことが子供にとって場所よりも一番大事なんでしょう。
うん、そうだと思う。なんか今まで私も独身の頃は特にそうで、白黒をはっきりつける性格だったのね、うん、なんかこれはいい、これは嫌だ、あのこの人とはうまくいかないとか、うん、そうで、だからそのお別れすることっていうのは全然もう、ね、いけたのかもしれないんだけど、なんかね今年々感じてるのはね、なんかあの、ま、白と黒で言えばグレーなんだけど、もっとあれかな、なんかもっとブレンドされた
カフェオレみたいな、
ちょっと中和な部分、
うん、そうそうそう、かわいいじゃないですか、
そうカフェオレライフの方が一番自由
あ
、うん、
なんか優しいしね、カフェオレ甘い部分もあるしね、ちゃんと楽しいしね、白黒をつけることだけがなんか心地いいわけじゃないですからね、勝ってどうすんだみたいな、
本当に、うん、そうそうそう、正解がないっていうことももちろんそうだけど、うん、なんか、うん、もう自分が漂うって言ったところが、うん、まあ、一番本当に自由なんだなって思うから、うん、決めつけないし、うん、相手とかの性格も決めつけないし、うんうん、なんかこう自分のこともそうだね、
うん
うんうん、なんかそれがその経験があって今やっとすごい自由になった。で、自由イコール私の中のその、なんだろう。うん。
安いですね。なるほどね。動きやすいんですね。いろんな意味で。
うん。そう。
今のフェーズは家族にとってどうなんだろう。まあ、お子さんが7歳、うん、8歳とかでしたっけ ?7 歳。
今、
まだ6歳か、1年生。
うん。うん。今、1年生だね。うん、今はね、インターナショナルの学校に行っていて、うん、そう、もう去 年、日本の幼稚園で言うと年長さんの年なんだけど、うん、まあ、あの娘が8月生まれだから、うん、もう9月スタートじゃない、うん、そのインターってね、そうだからもう去年からの9月から1年生になってて、うん、そう、うん、もうすでにだから残すところ3ヶ月かな、うん、1年生の、そうというような感じになってる。
まあ、これからもでも決めつけないし、カフェオレライフだから、まあ、またこんなところで家族で暮らしたいなと思ったらまたどこかに行ったりとかすることもあるかもしれないですもんね、うん、そこはね、
うん、そうだね、本当にそこはそう思ってる、多分ね、本当年齢によってもそうだし、それぞれの家庭環境もそうだけど、やっぱり住む場所ってもっと自由でいいと思ってるのね、うん、そう、仕事だから、そうするためにはじゃあ仕事をどうしていくかっていうだけの、仕事は手段だから、ただの、うん、なんか仕事があるからここから動きづらいっていう風にだけは なったらきついんだろうなっていう風に思うよね、そうだから本当に自分たちのその自由を、まずは思い描いたところで、うちはやっぱりこう今は本当にこの東京に戻ってきて正解だったって思うのは、やっぱり私も 仕事ができるから、うん、その親も見てくれるし旦那さんも帰ってきたし、そうっていうのもあるし、友達こうやってね、あの、もえちゃんも含め話せる人も近くにいる、うん、あとはやっぱり自分の生まれ故郷ではあるから、うん、東京がね、うん、やっぱり私は脱東京にはなれない
タイプなんだ。分かってよかったですね。
うん、うん、そう、本当気持ち的にはもちろん、あ、じゃあごめん、居場所的には脱東京することがあるかもしれないよ、うん、だけどやっぱりこう何かこう東京には心はやっぱりもちろん半分あって、うん、なんかこうここが安心できる場所、自分が安心できる場所で暮らすっていうのがやっぱり私も子供にとって安心を与えられるなと思ったから、車がすごく多いとか、うんうん、なんか危ない人がいるかもしれないとか、うん、忙しいとかね、そういうネガティブな部分って東京で言えばあげればキリがないんだけど、実はでもいいところもたくさんあったっていうことは、
うん、他から見たからね、うん、見えますよね。うん、
そうそうそう、そう、 何が一番だったかって言ったら自分が一番好きな場所だったっていうところかな、う
んうん、まあ、東京がね、うん、だからごめんなさい、イメージとしてなんかこうすごく、うん、シティライフってイメージが強いかもしれないけど、ゆきさんの場合生まれ故郷だしね、私も横浜ですけど、やっぱりその関東がすごくいいとかっていうよりは、うん、おっしゃったみたいにちゃんと自分の心の帰る場所の相手がたくさんいるっていうのは誰にとってもすごく大事ですよね、
うんうん、そうそうそう、本当にそう、もう自分の心が健全でいられる場所はどこかなって言った時が、うん、一番なんかそこが子育てしやすい場所だし、うん、なんかじゃあこの東京の中で面白いものっていうものとか、もう本当にね、少し車飛ばせばいろんな自然も見せられるわけだし、うん、うん、なんかこうその中でできる自由な動きっていうのを子供に見せていきたいな、うん、今はっていう、
今はでいいですしね、しかも100年時代なんだから、でしかもそれで東京生まれ育ってなんか違うなと思ってたら 2,3 年そういうことやってみて外から見るみたいなことして東京に戻ってきてもなんかそれでまた行きたいとこがあれば行けばいいし、全然それでいいですよね、みんな移住したら永住しなきゃいけないとか多分思いすぎてるのかもしれない、
うんうん、いやそうだと思う、なんかね、やっぱりこう自然があるところがいいっていうのは分かるよ、うん、子育てにとってね、うん、でなんだけれども、じゃあそれだけでいいかって言ったら実はそこでたくましく生きていく親の体力がないとできないんだよ、やっぱり、そうで、もうどんな知り合いがいなくても自分たちでコミュニティをもちろん開けてってね、なんかそうやってやっていけるのが一番、まあその自然を選んだ人たちにとってはすごくベストな正解だと思う、うんうん、そう、ただやっぱりこう自分は自分の考えでしかないから、もうそこはやっぱりこう自然の中で私たちは今暮らせなかったって言ったことをネガティブに捉えるのは私はなしだと思ってて、そう、なんか、うん、いずれそこに行きたいっていう気持ちもよくわからない今は、うん、どこに住んでるのか本当に来年だってわかんないし、うん、だけどもうとにかく今ここでしか選べない、
まあ本当今のベストですよね、そのじゃたまたま今考えを言ったけど、ね、これが宮原由紀としての一生の考えでは全くなく、うん、今自分の年齢、自分の仕事、旦那さんの思考とか、あとまあ娘さんの年齢とか、いろんなこと考えた時は今ベストがここにあるだけでっていうことでしかないから、うん、常にベストを模索しない、最初にゆきさんをご紹介した時の自分の毎日人生を諦めないってことだけがなんか一番大事なことなんでしょうね、うん、きっと
そうだね、なんかこの多分なんだろうな、東京にいたら宮崎の自然が恋しくなって、宮崎にいたら私東京のねガイドブックみたいなのを作ったのね、うんうん、This is my 東京っていう本なんだけど、それで東京のものがやっぱりさ輝かしく見えてきたりもするわけよそうだから、まあ本当あっち行ったらこっちこっちだって見えるのよね、でその視点ってでもブレてるとし ていうふうに私はあんまり、うん、まあいい意味でのブレだよね。なんかこうそうやって自分の価値観を揺らがしながら、なんかこういろんな視点を持っていくからこそ新しい考えが生まれるだろうし、自分を生きやすくしているんだと思っていて、でその生活にやっぱりこう付き合っていく子供っていうのはどうなっていくのかなっていうのはもうやっぱ壮大な実験ではあるけれども、うん、なんかこうやっぱり一つの固定概念にとらわれず、あとはその言葉の能力としてもいろんな人と、あのもうむしろ日本だけじゃなくて世界の人と渡り歩いてほしいと思うから、まあ、インターに入れてる部分もあるんだけど、そうで、言語力も持って表現力も持って、あとはそのコミュニケーションだよね。もう初めましての人でもやっぱりこう自分のことを話せて相手のいいところを見つけられる人になってほしいと思うから、なんかこうやってちょっとフローしながら、あの生きる生活の中、うんうん、生活そのね、うん、このね人生の中でも子供が見つけられるものは絶対
にある、うん、やっぱりこういう毎日だったらすごく一期一会を大事にするし、いろんな場所でのそのカルチャーとかを尊重できる子になるから、その両親のもとで育ちながらインターに行けたら結構最強ですね。
だね、そうだと思う。
いや、めっちゃ勉強になりました、うん、楽しかった、すごい、うん、
ねえ、なんかこうそう決まらない、ね、
自分のことも相手のこともこれからのこともってことですよね、うん、その土地にも正解はないし、ただ諦めないければちゃんとベストがその都度見つかるし、うんうん、話し合うこともちゃんと諦めないっていうところですね、
うんうん、そう本当になんか広く視野は持って考えもぶれさせながら、うん、自分の真ん中のコアの部分だけは絶対に置いとくっていう、うんところで、それの置いとくっていう世界最小のユニットが家族なんだと、うん、
なるほどね。だからそこがずれてるとやっぱすごい、うん、あの孤独になったりとかもしちゃうから、どうせ一緒にいるんだったら、一緒にいる選択をしてるなら、あの違和感をちゃんとここ言葉にして伝えて改善をした方がいいですよね、できっとそれがゆきさんたちの今導き出した子供の安心する環境にもなるんだなっていうのがよくわかりました、うん、うん、ありがとうございますいや、これからどうなっていくのか宮原家がってすごい楽しみですし、
ね、なんかまあ本当にみんなそうかもしれないけど、子供はさ、なんか社会からの預かり物なんだよ、結局は。そう、なんか親が育てあげられることなんてあまりなくて、ただその社会に出た時にどれだけのね、あのこう人っていられるかっていうことに戻すっていう考えだと、社会に戻す、うん、そうそうね、だからそうなるためにはやっぱりいろんな大人の生き方を見せたいし、うん、あのいろんな価値観の人たち、子どもの社会だけじゃなくてね、いろんな大人を見せたいなと思ってる、
うん、
うんうん、
すごいワクワクしましたありがとうございます、う
ん、
はい、じゃあ一旦ここで締めますね。
は
い、今回のゲストは宮原ゆきさんでした。ゆきさん、ありがとうございます